もう一度。
主を囲む人の群れが見分けきて、御心を読んだ群れ、癒しを行く。御心を目指し、癒し
3番。
主は帰り見られた養われよと、あなたの信仰により癒されたと、心も伝わり癒し
マルコの福音書の5章25節から。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の害もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。アーメン。この長血を患う女の信仰に目を向けましょう。彼女は群衆の後ろから紛れ込んで近づいていきました。彼女は心の中で言っておりました。お着物に触ることでもできればきっと救われると、そのように彼女は考えておりました。ここには群衆は大勢おりました。イエス様に触った人もいっぱいいたでしょう。しかしその身に奇跡を、癒しを受けたのはこの女でした。なぜなら彼女はイエス様を信じていたからです。イエス様に期待して近づいていったからです。今ここにいる皆さんはイエス様の前に立っております。何を求めてきたでしょうか。皆さんはイエス様に何を求めるでしょうか。信仰を持って近づいてイエス様に近づくならば、イエス様がたとえ 皆さんに背を向けていようとも、それでも信仰を持ってこのお方の置物に触ることでもできるならば、きっと治ると考えて、そうして近づいていくならば、皆さんに何かが起こります。イエス様は信仰を持って近づく者には報いてくださるからです。いや、それはむしろ自動的に近いほどのものです。信仰を持ってイエス様に触れようとするならば、皆さんは良くなります。皆さんはイエス様に何を期待していくでしょうか。今皆さんは期待を持ってこの礼拝の始めの時、イエス様に向かっていきましょう。周りの大勢の群衆の一人ではなく、また群衆に紛れ込んで人の影に隠れて休むではなく、皆さん一人一人が今イエス様の御前に出ているという、その思いを持って御前に出て、今信仰を持って御前に進み出る時を、今この礼拝の始めの時、祈りを持って御前に近づく時を持ちたいと思います。地を囲む人の群れかき分け来て、御衣に女触れ癒しを受く。御衣に触り癒し受けよ。道からあなたに命となる。アーメン。今ですよ、私たちも人の群れをかき分けてここに来ております。人の群れをかき分け、人をかき分け、イエス様の目指して進み行き、今ここに来ております。ですよ、私たちはしっかりとここに来て、後もこの礼拝に参加し、イエス様に期待を持って、イエス様にかき分けかき分けして近づいて行き、近づいたならば手を伸ばしてイエス様の御衣を目指して、それに信仰を持って手を伸ばし触れ、そして癒しを受ける生徒たち一同でありますように、この女のようにただあなたを目指し、いかに辛くとも、体が辛くても、またいかに人々から蔑まれていても、それでもイエス様を目指して駆け上げ進みゆくこの群れ一同でありますように。イエスよ、どうかあなたの豊かな癒しが一人一人の上に流れていきますように。置物にでも触ることができればきっと治ると、その信仰を持って期待を持って御前に進み出る生徒に、今日あなたが癒しを起こしてください。あなたが必要の満たしを起こしてください。あなたが全て生徒たちの思い願いを叶えてくださいますように。主イエスキリストに期待し、イエスの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。マルコ5章の29節から、するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。 そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。アメン。イエス様に信仰を持って近づき、御衣に信仰を持って触れるならば、力はイエス様から出てきて、そしてその人を癒すんです。この女性、12年来ずっと感じていた痛み、それが12年ぶりに亡くなり安息を得ました。力がこの女の内に入っていき、そして血を流すということ、必要でない時に血を流すというその病を癒されたんです。ひどい痛みもなくなりました。皆さんは12年何か痛みを、あるいは不必要な命を、不必要な財布を流し続けていなかったでしょうか。イエス様に信仰を持って近づいていくならば、皆さんにもこの癒しは成就します。皆さんはそのことを信じるでしょうか。信じる者の死です。信じる者は救われると皆さんはよく聞いております。皆さんもイエス様を信じて近づいていきましょう。無駄に流してきた人生の時間、エネルギー、若さ、この女性は12年無駄に流してきました。また汚れたものとして軽んじられ、礼拝もできず、また医者からひどい目に遭い、ただ財も命も血もお金も全て流し続けて、そして何の甲斐もありませんでしたが、もうイエス様十分です。イエス様、あなたは癒し主です。あなたは私の人生を変えてくださるお方ですと信仰を持って進み出て、そして見事に癒しをいただきました。汚れの状態から清められました。これからは彼女は無駄に命を、血を、お金を、時間を、若さを流し続ける必要はなくなりました。イエス様にはそれがおできになるんです。今皆さんもこのイエス様のところに向かっていき、そしてこの癒しを受け取る。今皆さんの心の内にあるその長血、イエス様はこの長血を癒してください。その長血とは何でしょうか。財産を散財することでしょうか。若さを散財することでしょうか。わけもわからない、自分のよくわからない性質のゆえに人々に嫌われたり、あるいは就職できなかったり、望むところが叶えられなかったりすることでしょうか。今皆さんの長血を持ってイエス様の御前に進み出ましょう。イエス様に信仰を持って手を伸ばしましょう。イエス様の御衣に触れるならば、イエス様から癒しのパワーが皆さんに流れ来て、皆さんの人生を立て直します。今皆さん一人一人が御前に出て、進み出て、手を伸ばし、イエス様の御衣に信仰を持って触れましょう。今祈りによってそれをする時を待ちたいと思います。癒し主であるイエス様の背中を見るように、イエス様の背中を追いかけるように、イエス様が行ってしまわないうちにイエス様を追いかけるように。
主よ、私たちに人をかけ分けてあなたの御どころにはめる信仰を与えてください。あなたを見に行く群衆ではなく、主よ、あなたを見物にするものではなく、この女のように、あの身衣にさえ触れれば触れば私は癒される、私は何とかなる、私は救われる、私は癒されると、この信仰を持って人をかき分けてイエス様を見に行く人々をかき分けてイエス様の御そばにはめることができますように、そしてイエス様のその聖なる御衣に手を差し出し、そして触れてイエス様の癒しの力が、慰めの力が、イエス様の許しの力が、イエス様の私たちを受け入れてくださるその救いの力が私たち一人一人に及びますように、今日もイエス様を触れる者、その御衣に触る者として、私たち一人一人をあなたが捉えてください。この女の信仰を与えてください。12年もの毎日流してはいけないものを流しつつ苦しみ、そしてこの地上において本当に追いやられていたその女です。主よ、私たちも人知れず追いやられっぱなし、そしてその歩み人生を生きてきました。今日私たちは信仰を持ってあなたの御衣に手を差し伸べ、あなたを触れます。私たちを癒してください。イエスよ、私たちを癒してください。
ですよ、今私たちも人々をかき分けきて、あなたには癒してくださる力が終わりになると信じて、一人一人が進み出ていきました。ある人はあの長血を、別の人はこの長血を、癒してくださいと、このお方の衣に触れるならば必ず癒されると信じて進み出てきた一人一人の死を、信仰の通りにどうかあなたがしてくださいますように。主よ、今夜そのことが起こりますように。イエスよ、あなたがそれをなしてくださいますように。イエス様は自分の力が外に出ていったことに気づいて、その人を見渡しました。一体誰か、この大勢いる中において、ただ一人後ろから衣に触れるだけで癒しを奪い取っていた、その信仰の人は一体どのような人かと交わりを求めてイエス様は探し出しました。大勢いるにもかかわらず、その大勢には目をくれず、信仰を持って手を伸ばした人をイエス様は探しました。皆さんはイエス様に探されるものになってください。信仰を持って、群衆のうちから、この日本にいるクリスチャン、100万人以上いるクリスチャンの中から探される皆さんでありますように。皆さんが信仰を持って御前に進み出ていくならば、皆さんから癒しをいただき、必要の満たしをいただき、流血が止まり、いたずらに流してきたその尊い命の源を、それをもはや流すことがなくなるように、今皆さん一人一人もイエス様に探される側になりましょう。イエス様は誰が私に触ったのかとお尋ねになりました。そして探しました、見回しました。 33節かな。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。アメン。女は恐れました。この偉大な力を持ったお方に背後から勝手に無断で近づいてきた。そして自分は長血を患っていた時、その時でない時に血を流す女は律法上汚れたものとされております。汚れたものが人に触れるならば、その人はもう汚されてしまう。その汚れた自分がイエス様のところに行って衣の裾に触ってしまった。イエス様に汚れをつけてしまったのではないか。この小さな自分が勝手にこの偉大なお方に触れてよかったのだろうか。しかも大それた癒しという尊いものを自分が受けて よかったものかと、そうした諸々の恐れがこの女にはありました。しかし女はもはやこのお方が全てを見通しておられ、自分をやがては見つけるであろうこと、そして自分と関係を持つであろうこと、それを恐れて自分からイエス様のもとへとひれ伏して、そして自分の身に起こったことを余すところなく打ち明けました。自分は長らく12年も長血であったこと、命を流し続けてきたこと、汚れたものであり続けたこと、医者からひどい目に遭い、人々からお金を奪いむしり取られ、それでも結局自分の体は良くならず、若い時間を、またエネルギーを、お金を、そして命の源である血を流し続けてきてたこと、そしてイエス様のあなたの噂を聞きつけて、こうして群衆をかき分けてお衣の裾に触れることでもできるならば、きっと癒されると信じてあなたの後ろから近づいて、あなたの御衣に触れました。そうしたところ痛みがなくなり、血の源が枯れて健やかになったことを体に感じました。今こうして御前に進み出ておりますと、この女は正直に全てを告白しました。それに対してイエス様が言われたことは、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさいと。この女はそのイエス様からの優しい、また健やかな、また祝福の言葉をもらいました。イエス様はこのようなお方です。イエス様は天高く遠いところにおられるお方ではなく、皆さんのが群衆をかき分けて行くならば手の届くところにおられるお方です。皆さんは群衆をかき分けてきたでしょうか。皆さんはその他大勢の群衆の人にとどまっていなかったでしょうか。今皆さんも群衆であることをやめて、一人のこの癒しをいただくために、イエス様を御前に近づいていく女のようになりましょう。今皆さん一人一人がそれぞれ信仰を持って近づき、そしてイエス様からこのお言葉をいただきましょう。イエス様から探される皆さんになりましょう。今皆さんも御前に進み出て、この癒しをいただくために身元に近づくこと、これを覚えて祈り込む時を待ちたいと思います。
しぶけよ。道からあなたに癒しとな
る。3番
主は帰り見言われた安かれよと、あなたの信仰により癒されたと心に伝わり癒しぶけよ。
ヨハネの福音書15章一節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は父がそれを取り除き、実を結ぶ者はもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。皆さんはさっきの時間、イエス様に手を伸ばしたでしょうか。イエス様に信仰を持って触れたでしょうか。皆さんの思い煩い、また皆さんの願い、すべてイエス様に洗いざらい告白したでしょうか。イエス様につながるということ、それをまず皆さんの側がしなくてはなりません。皆さんの側がイエス様につながり、イエス様に手を伸ばし、イエス様に触れるならば、イエス様のあらゆる良き命が皆さんに流れ込んできます。イエス様は誠のブドウの木です。皆さんは枝です。皆さんがイエス様につながるならば、イエス様から豊かな養分、豊かな癒し、豊かな栄光、富、すべて天の良きものが皆さんに流れ込んで、さらに豊かな実を皆さんは人生において結んでいきます。イエス様というブドウの木から離れては皆さんは何もすることができないのです。今イエス様との間を阻む壁をイエスの目当て打ち壊しましょう。日常生活において、またこれから夜布団に入って寝る段において、それでもイエス様から離れて明日朝目覚めた時にはもうすっかり忘れというようなことがないように、イエス様にしっかりととどまり、イエス様につながり、イエス様から昼も夜も朝も豊かな命の養分をいただくことができるように、イエス様にしっかりとつながるように祈りましょう。イエス様の言葉が皆さんにとどまり、イエス様の言葉を皆さんのうちにとどめるならば、欲しいものは何でも求めなさいと書いてあります。何でも求めていいんです。癒し、勝利、必要の満たし、救い、人の 取りなし、何でも欲しいものを求めましょう。それならば父の栄光のためにそれが叶えられます。そのためにまず皆さん自身が御言葉にとどまりましょう。イエス様に皆さん手を伸ばし、イエス様の御衣の下に触れるということによってイエス様につながったならそれをキープしましょう。今皆さん一人一人が御前に出てイエス様につながり、イエス様から豊かな養分、豊かな癒し、豊かな栄光が与えられるように今御前で祈り続ける時を持ちたいと思います。
主よ、私はあなたの許しに接ぎ木される。主よ、私はあなたの富まれたその富に接ぎ木される。そしてあなたの限りない慰めに接ぎ木される。そしてあなたの喜びに接ぎ木される。あなたの御国に接ぎ木される。あなたの打たれた鞭によって癒されるその癒しに接ぎ木される。あなたの解放に接ぎ木される。あなたの信仰に接ぎ木される。あなたの愛に接ぎ木される。あなたの希望に接ぎ木される。あなたの忍耐に接ぎ木される。あなたの知性に接ぎ木される。あなたのすべての良い栄光に私が接ぎ木されていることを感謝いたします。あなたはあなた自身に私を接ぎ木してくださるためにこの地上に来てくださり、その十字架を通して主よ、あなたはあなたに接ぎ木されるその道を私に開いてくださいました。十字架の身元に置いてあなたを仰ぎ見る者、あなたを主とする者、そして十字架を得て、そして神の右に立ちたまえり、あなたを王とする者、主よ、この幸いに私が接ぎ木されていることを感謝いたします。あなたにあって私は神の子とされる、主よ、接ぎ木されました。そして私はあなたの御名を褒めたたえ、あなたの十字架を伝え、あなたの十字架の身元に人々を呼び集めて連れてくる接ぎ木をされていることを感謝いたします。あなたが私を弟子とする接ぎ木をしてくださり、そして世の終わりまであなたは私たちと共にいる接ぎ木をしてくださり、地の果てに至るまで私たちを生かし、私たちを弟子とし、まださらに私たちがあなたに聞いたこと、学んだこと、守り行ったことを人々に教え、そして守り行うように、主よ、私たちをあなたは使命を与えて、そしてあなたの弟子として生かしてくださったことを感謝いたします。さらに私たちを通して、主よ、あなたの御心にかなった弟子がどんどん生まれますように、そしてあなたが私たちに与えてくださったその命の力によって、主よ、私たち自身がまだ人を取る漁師として網を下ろし、そしてあなたが救いたい人々を救い、あなたへと導くことができますように、命の働き人としてあなたが弟子として、主よ、私をあなたが選んでくださったことを感謝いたします。今日も主よ、あなたが私たちに与えてくださった この継ぎ木された命を生きる一人一人です。もっともっとこの命がより高く、より広く、より深くされて、主よ、あなたの命をより高く、より広く、より深く守り行うことができますように、主よ、天聖一堂をあなたが整えて祝福してください。そしてあなたに継ぎ木されて、あなたの養分を得ながら生きる者として、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、天聖一堂を祝福してください。アメン。
主が富む人の胸かき分けきて、御心もに女触れ癒しよく、御心もに触り癒しく、
これより皆さん一人一人が祈り手となって、皆さんの周りの人たち、皆さんの周りの環境のため、また日本のため、世界のために取りなし祈りましょう。そしてまたこの天聖教会のために取りなし祈りましょう。皆さんの職場や家庭や家族、友人知人のために祈りましょう。この天聖教会がますます主の働き人として清められ、今いる皆さん一人一人が整えられたものとなって、先駆けとなって後に続く日本全国世界から集ってくる働き人のために隣の足に乗りましょう。そして皆さん自身がまず清められ、皆さんの礼拝におけるその態度を見て、その立ち振る舞いを見て、その素晴らしい品性を見て、そしてますます礼拝者のその心が純粋なものとなり、真剣なものとなっていくように、今皆さん自身が整えられるように祈りましょう。この天聖教会のためにお祈りください。この教会が主の御前に立ち続け、御言葉によって清められ、御言葉によって癒され、御言葉によって全て必要が満たされ、ますます神の民としてのその聖なる趣が増し加わっていくようにお祈りしましょう。働き人のために、またこのパスターのためにお祈りください。すべて働きに必要な知恵と啓示の霊が与えられ、語るべき御言葉が与えられ、御言葉を余すところなく分かりやすく、子供でも分かるように語り尽くせるようにお祈りください。また皆さん一人一人が御言葉の働き手となることができるように、働きは多いですが、しかし働き手が少ない状況、皆さん自身が行って御言葉を伝え、また御国を広げる勇者として、働き人として整えられるようにお祈りください。天聖において、また働きにおいて、すべて必要が満たされるようにお祈りしてください。また皆さん一人一人、生徒たちが 仕事の面においても、命の面においても、清さの面においても成熟し祝福されていくようにお祈りしましょう。この日本の国、世界が憐れみを受けるようにお祈りください。反キリストの霊がはびこっております。キリストの命に敵対する者たちがその手の技をやめるように、やめないのであるならばその人が降ろされるように、そしてイエス・キリストにあって命の働きをする働き人たちが王の座につき、権力の座につき、政治の座を支配するようにお祈りしましょう。日本の、また世界の教会が、キリスト者が力を得て御言葉を大胆に述べ伝え、イエス・キリストを大胆に伝えることができるように、そして迫害を受けている国々においては慰めが与えられ、力が与えられ、決して悪しき者に屈しないその信仰が、清めが与えられるように、栄光の冠のビジョンが見られるように、彼らのためにお祈りしましょう。この日本の国が歩みを受けるように、特に原発の事故以来、放射能の死の災いが人々の心の陰に宿っております。それらが取り除けられるように、その抜本的な解決が技術的に与えられるように祈りましょう。また地震の噂や戦争の噂、飢饉の噂がはびこっております。これらの中において命をしっかりと保つことができるように祈りましょう。世界が争うことをやめて平和であることを学ぶように祈りましょう。そしてイエス・キリストの父なる神の存在と、またその御子イエス・キリストの愛を世界が、日本が知ることができるように祈り求めましょう。そしてイスラエルの国のためにお祈りください。この国の平和のために祈れと命じられております。この国が傾くななことをやめて、イエスを主とし、メシアとして受け入れて、世界を正当に祝福のもとへと導くことができるようにお祈りしてください。この日本のため、世界のため、また教会のため、生徒たちのため、働き人のために、そして皆さん一人一人の身の回りのために、それぞれ祈りまとめる時を持ちたいと思います。
ホシアナ、イスラエルを救い出してまいれ。ホシアナ、イスラエルを主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって救い出したまえ。ホシアナ、イスラエルを栄えさせたまえ。イスラエルを栄えさせたまえ。ホシアナ、救いの御名、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって世界中の国民を憐れみたまえ。ホシアナ、私たちを愛する皆、ホシアナ、私たちを慰める、慰めてくださる皆、ホシアナ、世界中の民を救い出し、そして慰めてくださり、そして世界中の国民がイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって一つとなられますように。ホシアナ、主よ、あなたが救いたまえ、一つに束ねてください。そしてキリストにある王国となることができますように。主よ、世界中の国民をあなたのものとしてください。ホシアナ、救いたまえ。ホシアナ、束ねてください。ホシアナ、あなたが支配してください。そしてキリストにあるすべての命たちを栄えさせたまえ。キリストにあるすべての命たちを、ホシアナ、主よ、栄えさせたまえ。キリストにあるすべての政治家を、主よ、あなたが栄えさせたまえ。キリストにあるすべての経済人をあなたが救い出したまえ、栄えさせたまえ。キリストにあるすべての 社会人をあなたが油を注ぎ、そして彼らの地位をイエスよ栄えさせたまえ、栄えさせたまえ、栄えさせたまえ。キリストにある日本中の教会を主よあなたが栄えさせたまえ、キリストにある日本中の働き人を主よあなたが油を注いで栄えさせたまえ、キリストにあるすべての兄弟姉妹を主よあなたが健やかにしてください。キリストにあるすべてのクリチャンを知恵と啓示の御霊を注いで栄えさせたまえ、栄えさせたまえ、栄えさせたまえ、主よ栄えさせたまえ。キリストにある我が家、我が家族を癒したまえ、癒したまえ。キリストにある我が家族、我が家を栄えさせたまえ、栄えさせたまえ。健康面においても栄えさせたまえ、知力においても栄えさせたまえ。主よ知識においても栄えさせたまえ。そして子供たちが各地の霊をいただいてこの社会を導き、キリストの光地の塩となることができますように、イエスよ子供たちを栄えさせたまえ。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって栄えさせたまえ。ホシアナ。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光で満たして栄えさせたまえ。そして世の光地の塩となさせて、あなたの皆を褒めたたえることはできますように栄えさせたまえ。油を注ぎ、取りなすべきもののために取りなし、祈るべきことのために祈り、届けるべき御言葉をしっかりと届ける王のような祭司となられますように、主よあなたが油を注ぎ、そしてエボテを着させ、そして栄えさせてください。天聖教会が運で増えて地に満ちて栄えさせますように、栄えますように。天聖教会が運で増えて地に満ちますように、栄えますように。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって栄えますように。そして主にしっかりと聞いて学んで、それを守り行い、産んで増えて地に満ちる天聖一同でありますように、主よあなたが天聖を栄えさせてください。あなたの御心にかなった働き人が70名に達し、70倍の働きができますように、主よあなたが栄えさせてください。ホシアナ。天聖教会をあなたが栄えさせてください。弟子訓練が盛んで正確な教会として、ホシアナ。主よイエスキリストの御名と地上と命と栄光によって栄えさせてください。主イエスキリストにあって父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みによって豊かに満たされて天聖一同が栄えますように、ホシアナ。主よあなたが栄えさせてください。そして一人一人がイエスキリストにあって道しるべを得て、そして正確にイエスキリストのたどられたその道を歩むことができますように、天聖一同をあなたが整えて祝福し栄えさせてください。イエス様と共に、また兄弟姉妹と共に、信仰と希望と愛の道を響き合いながら、お互いに助け合いながら、戒め合いながら、導き合いながら歩むことができますように、ホシアナ。主よ天聖の信仰を栄えさせたまえ。ハレルヤ。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。栄光の富を与えて栄えさせたまえ。主よそしてイエスキリストにあって、主よペテロが釣り上げたその魚の口の中に入っていたその金貨を、主よ私たち天聖一同も一人一人が釣り上げることができますように、そしてイエス様の分、私たちの分を支払い尽くすことができますように、イエスよ栄えさせたまえ、イエスよあなたが連れさせたまえ、栄えさせたまえ、イエスよ イエスよ、イエスよ、祝福したまえ。今受験中にある天性の子供をあなたが覚えてくださり、主よ、その受験を通して人生の一歩が開かれますように栄えさせたまえ。その受験のために必要としている知恵、力、主よ、あなたが豊かに与えてください。知恵と啓示の御霊を豊かに注いでくださり、そして知識を増し加えてくださり、各社の霊をあなたが息吹いてください。そしてこの受験、この受験を通して栄えることができますように、受験を通して人生もう一歩栄えることができますように、主よ、あなたが栄えさせたまえ。この受験を通して星アンナ、主よ、子供たちを栄えさせたまえ、子供たちを栄えさせてたまえ。この受験、主よ、あなたが油を注いで、あなたの命の息吹を息吹いて栄えさせたまえ。そしてこの受験を通して御心にかなった学校に主よ入学し、主の皆を褒めたたえることができますように、主を栄えさせたまえ、主を栄えさせたまえ。星アンナ、主をあなたが栄えさせてください。今日も天聖一同が主を出で立つそのすべてのところにおいて、受けたそのすべての汚れを主をあなたが清めさせたまえ。あなたの血潮によって清めてください。あなたの血潮で天聖一同の思い、心、感情の中の潜めている、そして敵がそっと置いてしまった毒麦をあなたが取り除いてください。卑屈な考え、そして訳がわからない悲しみ、そして主の御前において正しく歩めない、その歩みの一つ一つ、その汚れをこの時間あなたが取り除いてください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって取り除き、イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって清めてください。思いが清められますように、イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によってその心が清められますように、汚れた思いを主よあなたが清めてください。汚れた思いをあなたが清めてください。汚れた思い、心、そして知性をあなたが清めてください。イエスキリストにあって清められて、そして正しく主よあなたを歩むことができますように、主よあなたが祝福してください。汚れた言葉をあなたが清めてください。汚れた考え方を清めてください。汚れた思い、心、感情を清めてください。汚れた私たちの行いをあなたが清めてください。汚れた私たちの歩みをあなたが清めてください。主イエスキリストの名と血潮と命と栄光によって清めてくださり、以前のものは過ぎ去り新しくなって、主よ本当に清められた思い、心、感情で、まだ言葉で、行いで、あなたに仕え、世の光、地の塩となることができますように、天聖一同を祝福してください。イエスの御名によって祈りました。アメン。
Thank you.
主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
お立ちになってください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますよ。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。